皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。今日は2022年12月4日にミーフィーネットで発表された、江沢民が死亡、中国本土の人々が安堵という内容です。それではお聞きください。江沢民が死亡、中国本土の人々が安堵。中国メディアは11月30日、江沢民死去のニュースを公に報じました。街頭の人々も、江沢民が死んだと話し合っていました。江沢民は1999年7月以来、ファールンゴンへの弾圧を指揮し、中国全土に強制してきた張本人で、人々を苦しめてきました。その死に安堵し、この苦しみも終わるかと拍手をした人もいれば、ある WeChat の車好きグループの中には、それを祝おうと11月29日の夜に爆竹を鳴らした人もいました。実際は数日前、地元の政府で働いていた人々が、江沢民は死んだと言っていました。ファールンゴンを迫害する主犯として、江沢民は機械と薬を使って呼吸を維持し、何年生きていたのか中国共産党、以下中共自身が知っています。嘘をついて隠しても隠しきれなくなる日が必ず来るのです。中共が江沢民の訃報を発表する2日前、都市に住むあるファールンゴン学習者が人々に中共によるファールンゴン迫害の実態を伝えに出かけました。その際出会った一人の男性に2023年のミンフィーカレンダーを手渡しました。その男性は、台湾に行ったことがあり、ファールンゴンは優れていることはわかっている。江沢民によって迫害されていることも知っている、と話しました。彼は別のミンフィーの特別刊行物、江沢民の三つの滞在を受け取り、この小冊子に興味があると言いました。学習者は興奮して、江沢民は死にましたと彼に教え、2日後、中共もついに江沢民死去というニュースを公表しました。この町の建築設計研究所の経営者は、普段から中共のニュースを気にせず、江沢民を非常に嫌っていました。11月30日、彼はわざわざ江沢民死去というニュースを彼の職場の WeChat グループに送り、皆に知らせました。11月中旬、私はバスの中でテレビ局で働いている男性に会い、長時間乗っていたので私たちは雑談しました。彼は江沢民がファールンゴンを弾圧した時代、私たちはファールンゴンを誹謗中傷する内容を放送し、至るところで批判を行ったと話しました。これでまだ終わりではない。その後、私たちは全員、江沢民が発動したこの弾圧の巻き添えになってしまった。数年前、私たちは外国へ査察に行き、北朝鮮に無事到着した後、アメリカに行くためにビザを取得しようとしたとき、電子ファイルで私たち全員が当院であることがわかり、ビザが降りず、アメリカに行けなかった。これは、江沢民のファールンゴンへの迫害による、国際社会の人々の怒りと大いに関係があったと語りました。ある年配の医学教授は、私の義理の息子はジャーナリストです。江沢民のファールンゴンへの迫害はあまりにもひどすぎます。彼はファールンゴンが悪いと言っているが、私はファールンゴンは素晴らしいと思います。もしすべての人々がファールンゴンを治め、正しい人であれば、中国社会は今日のように混沌としていないでしょう。江沢民は中国の人々に多大な損害をもたらしました。何年間も江沢民が死亡するのを待っていました。彼が死亡したとしても彼の悪の評価は永遠に続くでしょう、と話しました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.mfi.net minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。